こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スーパーパワーアップ版稼ぐ言葉の法則は、神田正則と木野田純一によるコピーライティングとマーケティングの実践書であり、ダイヤモンド社から刊行された2024年版である9版の主題を引き継ぎながら、売れる言葉を単なる表現技術ではなく、ビジネスモデル、顧客との関係、行動を促す提案設計まで含む実務の道具として整理している点が特徴である。本書は、貧す人が稼ぐ人に代わる売れる法則85という副題の通り、抽象的な理論よりも営業広告提案書、ウェブ集客などで使いやすい方を重視する。中心には顧客の問題認識から行動までを導くコピーの構造があり、読者は言葉を磨く以前に何を誰にどう届けるかを確認することになる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、売れる言葉を表現技術ではなくビジネスモデルの設計として扱う本書の重要な特徴は、コピーライティングを文章のうまさだけに限定していない点にある。売れる言葉は魅力的な語句を並べることで生まれるのではなく、誰のどの問題を解決し、どのような価値を提供し、どんな関係を築くのかというビジネスの核から生まれると位置づけられている。これは広告文を作る前に商品やサービスの前提を点検する考え方である。例えば、見込み客がすでに強く感じている不満に接続できていなければ、どれほど目立つ見出しでも反応は限定される。逆に顧客の切実な課題、提供価値、購入後の変化が明確であれば、言葉は過度に飾らなくても機能しやすい。本書が最初に核となるビジネスモデルを重視するのは、コピーの失敗原因が文章力ではなく、対象顧客や提案価値の曖昧さにあることが多いからである。この視点により、読者は言葉を修正する前に売れる理由そのものを組み直す必要性を理解できる。次に、応援者を集めるメッセージが販売を一方向の説得から関係づくりへ変える。本書では、売れるメッセージを単に買わせるための刺激としてではなく、応援者を集めるための意思表示として扱う。これは神田正則のマーケティング論に見られる特徴で、顧客を短期的な購入者としてだけ見ず、共感し紹介し継続的に関わる存在として捉える発想である。そのため、メッセージには商品の機能説明だけでなく、なぜその商品が必要なのか、どのような人のために存在するのか、購入後にどんな状態を目指すのかが含まれる必要がある。応援者を集める言葉は、幅広い全員に誇れようとする文言とは異なる。わしろ対象を明確にし、価値観の合う人に届くようにすることで反応の質を高める。これは営業や広告だけでなく、採用、企画提案、コミュニティ形成にも応用できる。販売を1回限りの取引として設計するのではなく、顧客の成功や変化を共有する関係として設計する点に、本書の実務的な射程がある。さらに、パズベコナの法則が顧客の認識から行動までを順序立てて導く。本書と関連してよく言及されるパズベコナの法則は、顧客が行動に至るまでの心理的な順序を意識したコピーの型である。重要なのは、単に要素を並べることではなく、読み手が自分の問題を認識し、解決策に関心を持ち、信頼できる根拠を確認し、最終的な行動へ移る流れを作る点にある。多くの営業資料や広告文は、提供者が言いたい特徴から始まりがちだが、それでは顧客側の関心の順番とずれる。本書の型は、まず相手の課題や違和感に接続し、その上で解決策、便益証拠、提案内、行動への促しを配置する考え方を提供する。これにより読者は感覚的に文章を書くのではなく、どの段階で顧客が迷うのかを確認しながらコピーを設計できる。特に提案書、ランディングページ、セールスレターのように読了後の具体的な行動が必要な媒体では、型があることで情報の抜けや順序の混乱を減らせる。そしてリーダーシップの表現が商品説明を超えて顧客の未来像を示す。本書の構成では、ビジネスモデルと応援者を集めるメッセージの後に強力なリーダーシップを表すという段階が置かれている。これは売れる言葉には商品の説明だけでなく、顧客をどこへ連れていくのかを示す役割があるという考え方である。特に競合商品が多い市場では、機能や価格の比較だけでは差別化が難しい。そこで重要になるのが、提供者がどの問題を重要だと考え、どの未来を実現しようとしているのかを明確に言語化することである。リーダーシップの表現とは、強い言い切りや派手な宣伝だけを意味しない。わしろ、顧客がまだ言語化できていない不安や期待を整理し、選択の基準を示すことに近い。これにより見込み客は単に商品を選ぶのではなく、その提案が自分の進む方向と合っているかを判断できる。販売者側にとっても何を約束し、何を約束しないのかを明確にするため、過剰な訴求を避ける実務上の効果がある。最後に、唱えるだけで使える型の便利さと過信しないための読み方。 本書は勉強不要で唱えるだけという打ち出しによって、コピーライティングを学ぶ心理的な負担を下げている。これは初心者や現場担当者にとって大きな利点である。広告文、営業トーク、企画書の文面を白紙から考えるより法則や型に沿って組み立てる方が短時間で改善点を発見しやすい。しかしこの便利さは万能性と同義ではない。型は顧客理解、商品力、オファー設計、信頼形成の不足を完全には補えない。例えば顧客の課題設定が間違っていればどれほど整ったコピーでも反応は弱くなる。また証拠や実績が乏しい提案を強い言葉だけで押し出せば短期的な関心は得られても信頼を損ねる可能性がある。本書を有効に読むには法則をそのまま暗記するだけでなく、自分の商材に当てはめた時にどの前提が弱いのかを診断する道具として使うことが重要である。その意味で本書は文章作成の本であると同時に販売設計の点検表として機能する。結論として、本書は営業職、マーケター、起業家、個人事業主企画書や提案書を作るビジネスパーソンに向いている。特に商品やサービスには自信があるが見込み客に価値が伝わらない、広告や案内文が説明型になる、提案後の行動につながらないと感じている人には実用性が高い。得られる利益は文章表現の改善だけではない。顧客の問題をどう捉えるか、どの順番で価値を伝えるか、購入後の変化をどう示すかを整理できるため、販売の仕組み全体を見直すきっかけになる。同じコピーライティング本の中でも、本書は高度な文章論や広告誌の解説より、現場で使う型と手順に重点を置いている点で際立つ。理論を深く学びたい読者には物足りない部分もあり得るが、すぐに使える言葉の構造を求める読者には合っている。売れる言葉をひらめきではなく再現可能な設計として扱う姿勢が本書の最大の差別化要因である。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。